それではどうぞ、テモテ第一の手紙の6章のところをお開きくださいますか。パウロはテモテを神の人と呼びました。それはテモテがモーセやダビデやエリアや様々な預言者たちと同じように霊的な人、霊的なリーダーだったからです。時代に関係なく霊的な人、信仰的な人、信仰が成長している人、信仰が成熟している、そういう人、それが神の人です。確かにこのメッセージは霊的リーダーであったこのテモテに対してパウロが与えたものです。しかしこのメッセージはそこにまた彼にとどまるだけではなく、実はすべての私たち信仰者に対するメッセージではあります。神学者のヒーバート博士はこんなふうに言います。この神の人とはリーダーとしての責任を持っているすべての成長したキリスト者に適応できるって。ですから今現在教会でさまざまなリーダーとして労しておられる皆さん、たくさんいらっしゃいますけれども、あなたに対して、また今リーダーでなくても信仰が成長してらっしゃるあなたに対して、パウロは、そして神はこのメッセージを与えてくださるわけです。パウロはここにテモテに対して神の人としてふさわしい生き方というものを継続していくようにと、そのことを願ってこの命令を与えています。そしてこの生き方こそ信仰の勇者たち、時代に関係なく神の人たちが生きたその生き方そのものでした。前回も私たちはこの神の人、その人はどんな生き方をするのかというのを学んだわけです。簡単に前回私たちが見たことを振り返っておきましょう。まずパウロは二つのことを言いました。神の人はこういったものを追い求めてはならないって言って、そしてこういうものを追い求めなさいと、否定的なことから今度は肯定的なことに彼は話を進めていました。どんなことを追い求めてはならないのか、こういうものを求めてはならない、何かっていうと、彼が教えてくれたことは十節にあるように金銭を愛することだ。もうすでに見たようにお金が問題だとパウロが言ってるんではありません。そのお金を愛することが問題だって言うんです。もっと言えば問題はお金ではなくて、今持ってるもの、今与えられているものに満足しないことに問題があるんです。だからもっとお金を得ようとします。なぜならそこに本当の満足があると思うからです。しかしお金を得たとしても、それによって与えられる満足、それは一時的なものです。でそのような生き方をしているならば、いつの間にかその金の虜になってしまうことは我々がよく知っています。お金が一番大切であるって、お金が神よりも大切であるって。ですからパウロはここで最も大切な神以外のものを愛することに問題があると言っているわけです。そういったものを、それがたとえどう何であろうと、そういうものを避けなければならない、しかも継続してそういったものから離れ続けていくことが必要だというんです。でなければそういうものに近づけば近づくほど私たちは誘惑されてしまうからです。それが最初にパウロが教えたことでした。で、二つ目に彼が言ったことは、じゃあ今度は変わって、こういったものをあなたは熱心に追い求めていきなさいということを六つ挙げていました。覚えていらっしゃいます？正しさを求めていきなさいって。正しさ。それがあなたの特徴となるようにということです。神の前にあなたは正しくなければならないというんです。しかもパウロは、テモテに対して、そして信仰のリーダーたち、クリスチャンであるあなたに対しても、正しい神に似たものになっていきなさいって。神様ってどういうお方か、皆さんご存知のように正しいお方です。 罪の全くない、汚れたところの全くないお方です。そのような方に聖霊を私たちを変え続けておられる。だからパウロは、正しい神に似たものになり続けていきなさい。そのことを命じているんです。あなたの目的においても、あなたの動機においても、あなたの思いにおいても、あなたの考えにおいても、あなたの想像においても、もちろん行動においても、すべての点で正しいものになってきなさい。いいです。それがパウロがこのテモテに教えたことです。それが神の人なんです。それが霊的な人だからです。二つ目に彼が言ったことは経験でした。神に対する畏敬の念を持ちなさいって。神へのふさわしい心の態度、それを持ってなさいって。神様を心から敬うように、神様を心から恐れて、そして従っていくように、彼を心から慎み、仕え崇めていくように。三つ目に彼が言ったことっていうのは信仰でした。どんな時にもこの主を信頼し続けなさいって。神様のご計画、神様の御業、御心、疑ってはならないって。そして四つ目に彼は愛について教えました。我々が神様を愛する者に変えられれば変えられるほど、私たちはその愛をもって人を愛する者になります。そのことをパウロはテモテに命じるわけです。5番目には忍耐という言葉が出てきました。耐え忍ぶということです。特にこの時代、彼らは様々な迫害を受けていました。信仰者であるがゆえに、いろんな迫害を受けました。その話をパウロはここでするわけです。辛いことを粘り強く持ちこたえて耐えてきなさいって。キリストに逆らい続けるこの世の人々からの迫害や困難の中にあって、勇敢に忍耐を持ち続けなさいって。まだギブアップするには早いって言うんです。まだ降参するにはもうやめてしまうのには早いって言うんです。そして6番目に出てきたのが、最後、柔和でした。優しく穏やかだ。トゲトゲしいところのない、物柔らかな様子であったり、態度であるって。ギリシャ語の辞典で言えば、性質などが穏やかで優しい、そんな訳がされています。で、こんな風に人に対して接していきなさいって言うんです。あなたの敵であったとしても、あなたは迫害する人であっても、そのような態度を持って彼らに接していきなさいって。いいです。それが神の人と呼ばれるにふさわしい人の生き方なんです。で、この言葉っていうのは、前にも説明したように、謙遜という意味を持った言葉でもあります。プライドの傲慢の反対でしょ？謙遜って。よく考えてみたら、いや、そんなに考えなくてもいいのかもしれませんけど、私たちの生活っていうのは、このプライドとの戦いだと思いません？このプライドっていうのは私たちにとっての深刻な問題ではありません？すぐに知らず知らずのうちに我々は傲慢になってしまっている。すぐに人を見下したり、人を裁いたりしてしまっている。どんなに信仰者でも、どんなに素晴らしい信仰者でも、この問題というものを日々経験するものです。覚えていらっしゃいます？モーセとモーセの兄弟たちのやりとりを。民数記の中に出てくる出来事ですけれども、モーセの 兄であったアロンと、そしてその姉であったミリアムとの話です。民数記の12章のところに一節から出てくるわけですが、その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシ人の女をめとっていたからであるって。 今民数記の12章の一節のところを読んだんですけれども、非常に面白い言い方をしてました。今読みましたけれども、モーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたが、すごくしつこいでしょ。繰り返してますもん。何を言いたかったのか。クシュ人というのはエチオピアの人の話です。これおそらくモーセはその妻を亡くした後彼女をめとったんでしょう。でこの一節の御言葉はそのことに関してミリアムとアロンがモーセを非難したというんです。ところがこの文章をよく見ていきますとね、モーセがめとっていたクシュ人の女のことで、モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。過去のかなり昔の話をしてんじゃなくて、ごく最近の話です、これ。モーセが彼女をめとった、そのことに関して彼らは非難したって言うんです。ね、この文章のその書き方というものを見るときに、それがかなり前の出来事でなかった、ごく最近の出来事であったっていうのを伺い知ることができるんです。ところが面白いのは次の2節なんです。彼らはこう言うんです。主はただ、モーセとだけ話されたのでしょうか。私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれたって。皆さん、おかしい流れだと思いません？モーセがめとったクシュ人の女のことで彼らは非難したんです。その次に彼らが言うことは、主はただモーセとだけ話されたんでしょうかって。我々と話してないんでしょうか。こんな風に話が展開していくんです。なぜこんなふうに話が展開するかっていうと、実はこれが彼らの心の中に持ち続けていた問題だったんです。つまりこのミリアムはモーセが常に神に用いられている、モーセが常に神のメッセンジャーとして使われている様子を見て、いいです。妬む気持ちを持つんです。それが彼女の心の中にずっとあったんです。ですから、アロンとミリアムと書かなかった。ミリアムとアロンと書いてるのは、そのような思いを持ってたのがミリアムだからです。そしてアロンを巻き込んで二人でモーセを非難するんです。というのは、この妻をめとったことが、彼らのその怒りをぶつける、その素晴らしい口実となったんです。危険な話です。我々がそういった間違った思いを持ち続けるということです。そういった思いを持ち続けるならば、必ずそういった思いっていうのは間違った形で出てきます。モーセへの妬み。なんでモーセばっかりが用いられて、私が用いられないのかって。プライドですよ。ですからこの三節を見るとこうあるんです。さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜だったって。なんでこんな言葉が出てくるのか。つまり彼らは、このミリアムとアロンはプライドの問題があったんです。我々について回るこのプライドという問題、一体どうしたら私たちはこういったものに勝利することができるんでしょう。勝利できないんじゃなくて勝利することができます。どうしたらできるのか。そのためには私たちは常に神様の助けが必要です。神様との正しい関係というのが不可欠です。イエス、我々に必要なことっていうのは、問題があろうとなかろうと、この地上を歩んでいる限り我々はこの素晴らしい私たちの神様のことを知り続けていくこと、そのことが必要です。なぜなら私たちが神のことを知れば、我々は自分のことが分かってきます。自分がいかに愚かで、いかに罪深い存在であるかということが明らかになってきます。ですから本当に神様を正しく深く知っている人々っていうのは、みんな謙遜な人々です。だって自分の何者も誇れないということを知っているからです。自分というものを他人と比較してみるんじゃなくて、神様の目で自分を見たときに何一つ自慢できない、何一つ誇ることができないということを知ってますから、自然と謙遜な謙虚なものに神様がしてくださる。 このプライドにあふれた高慢な態度、生き方っていうのは、その人の主に対する信仰を表しています。もう一つ、こんな話があります。モーセが12名のスパイをカナンの地に送りましたよね。彼らが戻ってきました。さあこれから攻め上ろうっていうカナンの地からの報告をイスラエルの民が受けた時のことを思い出してみてください。10名のスパイたちはこう言うんです。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。民数記の13章の今32節を読みしたんです。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろうって。つまり10人のスパイたちはとんでもないって。カナンの地に入って彼らを征服するなんて不可能だ。だってあそこには巨人が住んでるって。無理だって言ったわけでしょ。そうすると14章の一節に全会衆は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かしたって。でその後見てください。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んだらよ。死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて、剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。こんなことを彼らは言うわけですよ。エジプトの地にいた時には彼らは神の前に声を上げて、神様どうぞ私たちを助けてくださいって叫んで助けられた彼らが。しかもエジプトの地を出た時に水が与えられ、パンが与えられ、そして食事が与えられていたにもかかわらず、あの航海が真っ二つに分かれるというような奇跡を見たにもかかわらず、神の守りを経験したにもかかわらず、彼らはこのように神様に対してつぶやくんです。で、その時に、神様何とおっしゃるか、11節見ていただきますと、主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を、次ご覧ください。侮るのかって言っています。なんで軽蔑するのか、なんで見下すのか、なんでそんな風に私を見るのかって。私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのかって。彼らの行動は神様を侮っている。そんなふうに神様がおっしゃったんです。不信仰が神様への侮りをもたらし、そしてこのような批判へと発展していくんです。で、皆さん、私たちが神の前に謙虚に歩んでいくために、私たちは自らの心というものをしっかり吟味しなきゃいけない。どのような態度を持って神の前に立っているかです。どのように私たちが神様を見ているかです。イエス様はこんなことをマタイの福音書の中でおっしゃった。よく皆さんご存知の箇所です。マタイの11章。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。覚えてるでしょ？またあの11章の29節のところで。私は心優しく減り下ってるっておっしゃった。相手を敬って自らを卑下したり謙遜するという言葉じゃないですか。減り下るって。イエス様おっしゃったんです。すべてのものをお作りになり、すべてのものを生かしていらっしゃる創造主である誠の神が、人としてこの世に来られ、そしてどのように生きられたかっていうと、その神は、なんと、自分を自慢するんじゃない。へりくだって、使えるものだったって。イエス様ご自身の生き方っていうのは私たちの模範でしょ？イエス様は私たちの前に完璧な模範を示されたわけでしょ？すべての者たちから、すべての被造物から崇められて叱るべきその神が、 使えるものになった。へりくだったって。それは主イエスキリストが父なる神の御心を常に行おうとしてらっしゃった。それが神様が望んでいることだからです。そのような人に神様は我々を変えていこうとするんです。高慢で自分のことを自慢し続けていた私たちが神によって変えられて、神の前に誇るのはあなたしかいませんという、そんなものに私たちは変えられていくんです。旧約聖書最後の本のマラキ書の中でマラキはこんなこと言います。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父なら、どこに私への尊敬があるのかって。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのかって。マラキの一章の6節の御言葉です。ここで非常に面白いことを神様おっしゃった。子供は父親を尊敬するじゃないですか。しもべはその主人を敬うじゃないかって。じゃあなぜあなたは神である私を敬わないのかって言ってるんです。どこに私への尊敬があるのかって言うんです。この新改訳聖書の中で、どこに私への恐れという、この恐れるという字があります。これは畏敬の方です。神を心から敬うという方です。神様が問うてらっしゃるのは、どういった心の態度を持ってあなたは私に向かってくるのかって。どんな心の態度を持って私に接しているのかって。神様と接するにふさわしい心の態度を私たちは持たなきゃいけない。パウロはこのテモテに対して、柔和と言いました。謙遜を求めなさいと言いました。我々自身、自らに問いかけてみなきゃいけないことっていうのは、信仰を持ってからこの方、私の信仰って成長しているかどうかです。私は神様をより深く知ることを願いながら歩んでいるかどうかです。神様に対する知識というのは増し加わっているかどうかです。私はどのような心の態度を持って神様と接しているかどうかです。どのような心の態度を持って神様と歩んでいるかどうかです。いいです。パウロはこのテモテに対して、神の使徒テモテよ、神の前に正しくあり続けていきなさいって。神の前を正しく歩み続けていきなさいって。そのことを教えたわけです。十二節の御言葉を見ていただきますとね、このような生き方をすることに関して、パウロは理由を挙げています。なんぞ我々はこんな生き方をするのかって。なんでこういったものを追い求め、どうしてこういった間違ったものから離れていくべきなのかって。十二節ご覧くださいます。信仰の戦いを勇敢に戦い。パウロが言いたいことっていうのは、実はあなたはそのために救われてるんだって。パウロが言ってることっていうのは、実はクリスチャン生活というのはいろんな戦いの連続なんだって言ってるんです。神様が我々イエス・キリストを信じた者に与えられた、また備えられた生活というのは、戦いのない生活ではなくて戦いのある生活なんです。テモテ第2の手紙の2章の3節のところでパウロはこう言います。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。テモテ第2の3、2の3のとこです。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてくれて。つまり、あなたも私もキリストの兵士であり、私たちはこの地上にあって戦い続けてるんです。同じテモテ第2の手紙の3章の12節のところでは、もう1ページめぐっていただくと、確かにキリストイエスにあって、経験に生きようと願う者は皆、なんてあります？迫害を受けますって。もう約束されてるんです、我々には。もしあなたがこの地上にあって、神様の前に忠実に生きて、信仰生活において成長していこうとするならば、必ず世の中にあって摩擦が出てきますって。様々な迫害を受けますって。 家族からも、友人たちからも、職場からも、様々なところでそういった迫害を経験するって、それが神様が約束された我々クリスチャンの信仰生活の歩みなんです。そこでパウロはこういうわけです。信仰の戦いを勇敢に戦いなさいって。信仰の戦いなんだって言うんです。もうすでに我々が見てきたように6つの徳を見てきました。こんな風にこういう正しいものを求めていきなさいって。かつてのようにこの世のものを求めて生きる生き方から、神に喜ばれるものを求めて生きる生き方、そういうふうに生まれ変わったんだから、そのように正しく生き続けなさいって。しかも彼は、信仰の戦いをただ戦いって言ったんじゃありません。勇敢に戦いなさいって言ってるんです。勇敢に、これは立派にとか見事に戦えって言うんです。いい加減じゃなくて、立派にやりなさいって、やり遂げなさいって。ここで使われている戦いという言葉、この動詞ですけれども、これは福音のため困難や危険とその中にあって苦闘するということです。ちょうどここでは兵士という例えが使われてますけれども、兵士が勝つために何度敗北しても何とか勝利しようと作戦を練って勝利に向かうように、あなたも信仰のまたキリストの兵士として勝利を得るために前進し続けなさいって言うんです。またこの言葉っていうのは兵士だけじゃなくて競技者に対しても使う言葉です。陸上の選手たちが、いろんなスポーツ選手たちが勝利を得るために並々ならぬ努力をします。ちょっとぐらい記録が落ちたからといってそれをやめるんじゃありません。それでも彼らは前に進んでいこうとする、いい記録を出そうとする、勝利しようと一生懸命頑張る、そういった言葉がここで使われているんです。パウロ言ったんです。救われたあなたには戦いが待ってるって。じゃあその戦いを勇気を持って立派に見事に戦い続けていきなさいって。大変だけれども、しんどいけども、私が共にいるから戦い続けなさいって。そのような人生へとあなたは招き入れられたんです。それはサタンに従っているときはサタンは邪魔しません。でも神を信じたあなたは、神によって救われたあなたには、サタンが敵として様々なものを持ってあなたの信仰を弱らせようとする。あなたが神の方を向かないように、あなたが落ち込むようにと働くわけです。だからパウロは神の人よ、信仰の戦いを勇敢に戦い続けていきなさい。そんな命令を与えたんです。次の御言葉を見てください。まず12節。永遠の命を獲得しなさいって。永遠の命を獲得しなさいって。パウロはじゃあ、テモテが救われていないと思ってたんでしょうか。そんなことありませんでしょ。でなければ神の人なんて言いませんもの。テモテが間違いなく信仰を持っていることをパウロ自身は知っています。じゃあパウロは、イエス・キリストを信じて救いをいただいた人がその救いを失おうと思ってたんでしょうか。いいえ。パウロのその記したものを見ていくと、イエス様を信じた人、神の恵みによって、神によって救われた人はその救いを絶対に永遠に失うことはありません。永遠に神の子です。罪は完全に許されました。じゃあ何をパウロは言わんとしたんでしょう。この獲得しなさいと記されている言葉、これは捉えなさいっていう言葉です。しかもこの時勢を見たらもうすでにパウロはそれをテモテが捉えているということ。そのことを知ってます。ですから、不定過去という時勢を使うことによって、もうそれはすでに手元の中に起こったこと。手元はそれをもうすでに獲得したんだ。そう言ってるんです、ここで。ところが、我々がもう少し見てみなきゃいけないのは、この 今お話している獲得しなさいというこの獲得という言葉なんです。これは手で捉えるという意味を持っている言葉ですけれども、パウロはここで永遠の命の現実、与えられたその永遠の命のその現実というもの、その素晴らしさというものをしっかりと捉えなさい。そう言いたいんです。別の言い方をしますと、永遠の命をいただいたものとして、それにふさわしく生きていきなさいって言ってるんです。永遠の命をいただいたものとして、永遠の命をいただいてるんだということを明らかにしなさい、そういうふうに生きなさいということをパウロは言うんです。ギリシャ語の専門家のバインという人は辞書の中で、その所有しているものに含まれるすべての恩恵、特権や責任を実地に当てなさい、そういうことを言ってるんだって言います。神からいただいたその私たちの恵み、いただいているその神様からの恵みというものを、我々はいただいた、いただいたって言うんじゃなくて、それを実際の生活に適応していきなさいって言うんです。ムーディ教会の牧師でもあったアイアンサイドはこう言うんです。日々の生活において、永遠の命を実際的なものにするようにとの勧めなんだって。つまり彼が言うことは、永遠の命を持っていないかのような生き方をしてはいけないって言ってるんです。クリスチャンであれば。クリスチャンならば、神様からあなたは永遠の命をいただいた。じゃあ永遠の命をいただいたものとして、それにふさわしい生き方をしなさいっていうのがここで、パウロが手元に教えたことなんです。それが永遠の命を獲得しなさいと言っているんです。与えられている永遠の命がどんなに素晴らしいものなのか、あなたは自らの生き方をもって明らかに示していきなさいって。それが彼が命じたことでした。だからね、皆さん。我々はこの世の楽しみというものを求めて生きないんです。この世からの賞賛なんかどうでもいいんです。この世の富を求めて生きるんでもありません。例えば私たちは何のために生きているのか。大企業に入るためでもないし、有名な学校に入るために私たちは生きているんじゃないんです。人から羨まれるようなものを手に入れるために生きているんでもありません。私たちはしっかりとこの地上じゃなくてその先の永遠というものに目を留めて生きるんです。神様から褒められること。よくやったと言っていただけること、そのことを楽しみにしながら、そのことを目標にしながら我々は今生きるんです。モーセはそんな風にして生きたんです。ヘブル人の手紙の11章を挙げてくださいます。ヘブル人の手紙の11章。11章の24節のところから、こんなふうに記されています。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。26節。彼はキリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。エジプトの宝、この地上においての最高の宝です。何でも好きなことができる、何でも手に入る、それだけの宝をモーセは使うことができた。自分のために、私たちはそれ聞くとすっごい恵まれてましたなと思うかもしれません。確かに非常に裕福なところに神はモーセを置かれました。ところがそのモーセがどのような選択をしたのかということがこの御言葉に記されていました。モーセは比較したんです。この地上における最高の宝と、25節には神の民と共に苦しむこと、26節にはキリストにゆえる受けるそしりをって言うんです。 もちろんモーセがイエス様を知ってたということではありません。彼は救い主の到来を信じていたし、つまり救い主キリストです。メシアです。つまりここで言ってることっていうのは、モーセは選択肢があった。この富を愛して、この民を自分のために使い続けていくのか。それとも神を信じる者として神様に従っていくのか。そこでモーセはどちらを選択したのか。富よりも信仰ゆえに受ける非難を、信仰ゆえに悪行を言われること、悪口を言われることを彼は選択したというんです。すごいことだと思いません？私たちがひょっとしたらどっかで妥協点を見つけるかもしれません。私たちはそんな富を見てません。モーセはそういったものを手にしていながら、彼はそれよりも信仰ゆえに受ける苦しみを選択したって。しかもここで使われているその言葉、彼が言います。彼はキリストにゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思った。この地上の最高の富よりも、信仰者として受ける苦しみの方がはるかに優れた富だと彼は思ったというんです。で、この思ったという言葉はただそういうふうに思いついたじゃなくて、注意深く考えた上での結論の話なんです。彼はよく考えたんです。で、その上で何が価値あるものか、何が大切なのか、そのことをよく考えて彼は本当に正しいものを、本当に価値あるものを選択したと言っているんです。そういう目を彼は持ってたんです。しかも見てください。26節の後半に、彼は報いとして与えられるものからって。そのような選択がを、そのような選択をモーセができたのは、彼はその報いをしっかりと覚えた神様からの褒美、神様からの報酬ということです。目を離さなかった、しっかりそれを見つめていたっていうんです。つまりモーセは最後の日のことを覚えてたわけです。神様の正しい審判が下る日、神様から私たちの信仰者としての生き方に対しての褒美をいただくとき、報いをいただく日、その日をしっかりと覚えて、今どう生きるかを考えたんです。だから彼は今の時間を無駄に過ごそうとしなかった。今の時間、永遠に残ることのもの、残ることのないもののために時間を費やそうともしなかった。だって皆さん、どんなにお金を得ても、どんなに物を得ても、どんなに名を得ても、死んだら終わりじゃないですか。どこに持っていきます、それ。私たちはその後、神様と共に永遠を過ごすわけです。我々が覚えなきゃいけないのは、永遠に残らない富のために生きることよりも、永遠に残る富のために生きることです。イエス様がこうおっしゃったの。自分の宝を地上に蓄えるのをやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。マタイの6章の19節と20節のところです。6章の19節と20節。本当に永遠に価値あるもののために生きることです。そんな生き方を私たちがしているかどうかです。モーセは、その永遠を見たんです。神の前に立つ日を覚えたんです。そして神様が私に問われることはいくら儲けましたかじゃない。どんな仕事をしてましたかでもない。学歴について問われるんでもない。神様が問われることは、あなたは私に対して忠実だったかって。そのことを知ってたから、モーセは神の前に忠実に歩もうとし、そして彼はこの地上の虚しいその富、それでいながら私たちを誘惑し間違った方向に導いていくこの富に目を留めて、そして誘惑された虚しい 人生を過ごすのではなくて、神のために生きることによって天に宝を積む永遠に価値ある生き方を選択し、そのように生きたんです。だからモーセは祝されたんです。だからモーセは信仰の勇者と呼ばれるんです。だからモーセは神の使徒なんです。パウロはこのテモテに対して、テモテよと、あなたが一体何のために生きているのか、そのことをしっかりと覚えて、永遠の命を神様からいただいたものであることを、あなたの生き方をもって示していきなさいって、このキリストこそが本当の希望であることを生き方をもって示しなさいって、このキリストだけが唯一の希望であることを生き方をもって示していきなさいって、そのことを勧めたんです。そしてそのように生きる人、それが神の人、そのような人が霊的な人なんです。パウロはこのテモテが信仰者として成長していることを見て喜びました。パウロはテモテが神の人として成長していることを見て喜びました。もう一度6章に戻っていただくと、最後にこう言ってます。あなたはこのために召され、また多くの商人たちの前で立派な告白をしましたって。パウロはテモテが様々な困難の中にあって、忠実に見るべきものをしっかりと見て、永遠に天に宝を積む生き方をしているのを見て喜びました。だから彼は言うんです。テモテ、そのために我々は召されたんだよって。神様があなたを罪から救い出してくださり、そしてこの地上に置いてくださったその目的は、我々がこの素晴らしい神様のことを明らかにすることだ。あなたはそのことをしている。で、パウロはもう一つのことを覚えてたんです。テモテが多くの商人たちの前で立派な告白をしたって。公に彼は自分の信仰を告白したんです。おそらくバプテスマの話でしょう。そのことは記されていませんけれども、パウロはちゃんと知ってました。バプテスマの時に信仰者は自分の信仰を明らかにします。このような恵みを持って神様は私を救ってくださったということを明らかにする。そのことをパウロは知って、そのことを思い出して、そのことを喜んでた。まあ、もちろん確かにテモテ第一の手紙の4章の14節や、テモテ第二の1章の6節を見ると、そこには、テモテに対する安守礼の話があります。その時にも人々の前で、彼自身の信仰というのは明らかにされたわけで、どちらか、そのことは御言葉がはっきりと教えていません。しかし少なくとも我々が言えることは、パウロは、テモテが自分の信仰を人々の前で明らかにした、そのことを思い出した。そして、本当に彼がこの救いに預かっていること、そのことを彼が実際の生活をもって示していることをパウロは見て喜んでいるんです。パウロはテモテに対して、私はあなたが神様によって召されたこと、救いへと導かれたこと、そのことを喜んでいることを知っているし、あなたが人々の前で証をしたことを私は覚えている。そしてあなたはそのように生きて、そのように神の人として、信仰の勇者として成長していることを私は見ている。だから私は喜んでいるんだ。だから、テモテ、そのように歩み続けなさい。そのように歩み続けていきなさい。我らの戦いまだ終わってないから。我らの戦いはこれからも続くんだから。これがパウロがテモテに与えたメッセージであり、そして私たちに与えたメッセージです。で、皆さん、神様があなたにおっしゃっていることっていうのは、正しく歩み続けていきなさいって言うんです。信仰を神様からいただいたものとして、神様を心から誇り愛するものとして、あなたはどんなふうに生きているかです。あなたはこのキリストの素晴らしさを明かしするために生きていらっしゃるのか、それとも、この地上であなたの欲しいものを手に入れるために一生懸命労してらっしゃるのか。永遠に価値あるもののために生きることです。神の人としてあなたは成長していくことです。神の人として、そのように呼ばれるにふさわしいものとして あなたは成長していくことです。神の使徒、最後にどんな人なのかもう一回思い出してみましょう。神の使徒っていうのはこういうことが言えると思います。それは神様を心から愛する人です。その人は神様によって救われたことを知ってるがゆえに、そのことを神様に心から感謝し続けている人です。神様に救われたことを感謝している人、我々もイエス・キリストの十字架を思い出すために私たちの心は感動します。神がここまで私のためにしてくださった、そのことを思うときに私たちの心は感動します。でも恐ろしいこと、また悲しいことっていうのは、その感動は一瞬のうちに終わってしまう。なぜなら我々はいつまでもそのキリストの十字架を覚えてないから。そうすると私たちの口から神様に対する感謝があっという間に消えてしまいます。そういったこと皆さんも経験されたでしょう。神の使徒というのは、この神様のことを心から愛する上に、この素晴らしい救いの御業を感謝し続けている人です。神を愛するがゆえに、神の命令に対して忠実に従い続けていこうとするんです。いいです。神を愛するっていうのは、我々がそういったことを口にするからそれでいいんじゃない。我々はそれを実践することが必要なんです。神が期待していらっしゃるのは、我々が何を言うかじゃなくて、我々がどんな人になるかです。神を愛する人っていうのは、神の命令を守ることだっていうんです。神を愛する人っていうのは、すべてのことを主のために喜んでしようとする人です。心から。神を愛する人っていうのは、喜んで主に仕えていこうとする人です。主に仕えるがゆえに、この家族の家庭の中にあっても、また教会の中にあっても人々に仕えていこう。また神を愛する人っていうのは、喜んで犠牲的に捧げようとする人です。時間であっても、捧げ物であっても、何でも喜んで犠牲的にしよう。なぜなら神を愛してるからです。神様を愛してる人っていうのは、喜んでもっともっと神様に用いていただきたいと願ってる人です。つまり神を愛するっていうのは、間違いなく我々の日々の生活に反映されるもんです。神様を愛する人、心から愛している人、それがこの神の使徒と呼ばれるにふさわしい人です。また神の使徒っていうと、その人は神様を心から恐れている人です。神を心から敬うゆえに、神が憎まれる罪から離れ、神が愛される喜ばれる御心に従っていこう。救われた者としてそれにふさわしい生き方をしていこうって、そのようなことを思い、そのような生き方をしている人です。もう一つ、神の使徒っていうのは、それは神様に希望を置いている人です。この世のことや、またこの世の中から救い出された者として、永遠に価値あるもののために生きる人です。いつでも主にお会いする日、その時を思いつつ神の前に生きる人です。今日私たちがイエス様の前に立たされるかもしれない。我々の地上での生活がこれまでと言われる可能性もあります。備えができてます？皆さん、イエス様の前に立つ準備ができてます？神の使徒っていうのは、キリストをしっかり見上げ、永遠に価値あるもののために時間を使っていこうとする人です。それは明日じゃない、今です。今そのように生きようって。パウロはテモテに願いました。神の使徒として歩み続けなさいって。そしてそれはあなたへのメッセージです。どうぞ神の使徒であるクリスチャンの皆さん、そんなふうに生きてください。何度も話すように、問題なのは神が何ておっしゃってるかを知ることじゃない。それはもう我々見てきたんです。どんなふうに生きるかを示してくださったことを、あなたが始めるかどうかです。 そのように生き始めるかどうか、そこが問題です。いつからそれをあなたはなさいます？今からそれをすることです。なぜなら明日はないかもしれない。神様は憐れみによって今日私たちにくださいました。神の人として生きなさい。そのように生きていきましょう。それは私たちのためじゃない、私たちを救ってくださったこの素晴らしい神様のためにです。恵み深い神様、この時間を神様に感謝します。あなたが私たちを憐れんでくださって、このような素晴らしい救いへと導いてくださいました。どうぞ神様、私たちを助け、私たちを導き続けてください。あなたの御栄のために生きる、そんな歩みを私たちが今から始めていけますように。もう時間を無駄にすることがないように、あなたの前に後悔するような人生ではなくて、私は走るべき道のりを走り終えたと、そのようにパウロと同じように告白できるような、そんな歩みを今から始めていくことができますように。どうぞあなたが一人一人の心に働いてください。神の人として、それにふさわしいものとして、一人一人が成長してまいりますように。そしてそのすべてを通して、あなたの御栄が大いに表されますように。そのこと心から願って、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。